どうですか？緊張しましたね、
緊
今日は。
張しました。ちょっとね、最初の方はもうちょっとうまく喋れなかった。
まあ、こういうラジオもあるっていうことなんだけど、こういうノリでやってきてないからね、最近。
だから、やっぱこういうのにやってきてないっていうのをよく痛感しましたね。
こういうのはもうダメなラジオだっていうふうに言ってきたでしょ？
ああ、作り込んでっていうのはでしょ？
作り込んでもいないんだけどさ、
そう
なんか
そうそう
こう、
そう。
何なんですかね、これって。
でもね、やっぱりね、なんか変だけど、こう、あれだね、思ってたことがうまく喋れないっていうのがすごいですね、これね。
まあ、普通の場合そうなんだけどね。だから、まあ、新生ネットホームランなんですけども、まあ、実験的にちょっと今、いろんなこともやってみてるわけだけども、なんていうかな、割ともういい加減に、いい加減にやろうってしてきたわけだけど、少しまあその辺を、まあ、ちょっと変えてみたわけだよね。だけど、結構大変だな、これ。
大変だけど、でも俺はね、こっちの方が、要するに、すぐやりやすくなっちゃうと思うね。それで、要するに、さっきコアさんが言ったみたいなところに落ち込まなきゃいいなと思いますけど、でも、例えばね、浅野さんなんかには、例えば30分なら30分、だからその曲をただ入れていくんじゃなくて、喋りも入れながら、作ってもらってもいいよっていうオーダーを言いまして。MD にね、1本落としてくれてもいいよねって。
だからこの間のそのメルツミュージアムプロジェクトっていうのの記録がね、彼のところに届けば、まあ、どんなことやってるのかっていうのも分かると思いますしね。まあ、この番組聞いてる人もですね、ファイルの方を見ていただくと、トップのところに、メルツプロジェクトっていうのがあります。で、ここをクリックしていただくと、この前のですね、まあ、実験ラジオアートの、で何やったかっていうのはよくわかると思いますので、あれはでもちょっと思い出してみるとさ、不思議なあれだったね。2時間でしたね。
前後のね、でも、まあ、自分で自分の感情を言うのもあれですけど、マジになり方っていうのは、ちょっとあったね。要するに、だからこう、あれですね、それまで意識してなかったこと、全部意識したようなもんでしょ？前1週間、2週間。まあ、横浜でちょっとやった後からね、いろいろ。だから、なんて言うんだろうな、どうやってやっていこうかとか、次はどうしようかって話がさ、なんか割と仕事みたいにちょっとなってたところあるじゃないですか。まあ、これで持つんじゃねえのみたいな話になったけど。でも、まあ、ちょっと今回はね、言い訳じゃないけど、まあ、ちょっとこの前の放送がちょっとパカッと間が空いてるけれども、でも考えてみれば、うちは月に1回放送してるわけですから、1月あるわけですよ。それでまあ、例えば今2時間にしてますから、だから要するに30分なら30分、1時間で1時間を、割と作り込んでくることは、それ当然できる時間だなっていうふうには、改めて思い直したしね。で、やっぱりこの番組っていうか、これを使いながら、何をしたいかってさ、自分で思っていかないと、じゃあやっぱり映像を使いたいんですとかいう話にもならないしね。音だけでいいやっていうことにもならないし。だからまあ、僕としてはいいきっかけでしたね。
だからちょっとね、この前のそのメルツの時は、普段のラジオじゃなくて、そのサウンドアート的に、まあ、行かなきゃならないと、まあ、そのオーストリアのクンストラディオがね、集計するとかって話があったからね、で、まあ、頑張ったわけですけども、まあ、ある種のジャムセッションというかね、そういう意味では面白かったと思うんですよね。で、まあ、この番組は、まあ、ラジオアートではないからね、ラジオアートもあっていいんだけども、ラジオアートもあり、おしゃべりもあり、音楽もありっていうとこですよね。だけど少しまあ作り込んでみようっていう気は僕も出てきて、この前ね、ちょっとある別のあれで、そのドイツのラジオ局のインタビューを受けたのね。
へえへ
そしたらね、その人が来たんだけど、マイクはすごくいいマイク持ってるわけ。ところがね、その録音機はさ、ソニーの MD なんですよ。手のひらに入るぐらいの。
はいはいはいはい。
ああ、そっか、今もうこれでいいんだなと思ってね、僕いつも MD のなんか大げさなやつ、古いやつね、あれ、まあ、質はいいんだけど、で、使ってんだけどさ、今ほら、この MD ウォークマンっていうのさ、どこにでも売ってるし、結構性能いいんだよね。で、これをちょっとね、持ち歩いて、いろいろ仕事をしてみようかなと、
仕込みを。
仕込みをね、してみようかなと思ってるんですけどね。 で今日はね、これからまあやりますけども、パンドラっていうね、映画の配給の会社に行ったんですよ。この時は僕はちょっとね、まだね、これ買ったばっかりだからね、不安でね、ウォークマン、MD ウォークマンじゃなくて、大きいの持ってたんですよ。だけど、今後はね、この小さいやつを持ち歩いてね、いろいろインタビューして、昔の浅野くん並みにいろいろ面白い話を聞いてこようかと思ってるんですけども。
そう、浅野さんの時代に MD があったらもっとあれだったじゃないね、
もっと全然いい音でね、いろいろやってきたと思うんだけども、こちらラジオホームランです。なんかちょっとかけておきますか、
はい、
少し
まあなんとなくということで、クールキースのあのブラックエルビス・ロスティン・スペースというアルバムがあります。それをちょっと。Why are you looking hard with a hood on and Timberland boots, staring at me for one hour when you could walk up and shake my hand? Why? Why are you making those mean faces in your videos with the fish lens effect? Why?Why do you walk in the clubs with 30 people around you and stand in the corner with big bodyguards for no reason? Why? Why do you pull up in valet parking with your Benz that is rented, fronting on a cellular phone that doesn't work? Why? Why are you smirking up your face, making obnoxiousfacial scenes like I'm supposed to be scared? Why? Who are you? I circle like sharks where y'all panic. I cruise the Atlantic. Y'all think I'm spaced out, human from the Earth planet. That's right, tomorrow I plan to boo your shows in the Apollo. You follow in the crowd, the audience is hollow. Never ending while I'm mind bending, rescinding you the first verse that you was worth. A drag queen with a purse, unrehearsed, don't try to reverse. Harsh words send you to a nurse.Emergency with urgency, non-rappable comics, and half of y'all out there got me vomiting. Turning Islamic and Dominican, Indian, Cambodian, watching Nickelodeon TV. You see me looking at me, grabbing my pee-pee. Y'all still sleepy with hard faces, trying to look creepy. You are the monsters of the original Mr. Softy ice cream truck. Why? Your exaggeration perpetration levels are at exaggerating full speed. Open your eyes, tell me why can't you see?Why must I answer you evil monsters? Hey Keith, we are the official haters, and you have sunken into the official hating zone, in which you witness the most salt shaking, behind your back speaking, record criticizing, cop blocking, in the club costume jewelry wearing, ballet park Lexus Ritchie, undercover, starstruck, no game having, fake Versace shirt.
Film in hundreds of cans.
1888年、彼は激動の人生を歩み始めた。弟が愛した女性との宿命の恋、そして最愛の弟の死。2年間にわたる謎の失踪。世界で初めて長編映画を完成。コリン・マッケンジー、新たに発見された自らの死の瞬間を捉えた衝撃の映像。
This New Zealand filmmaker is going to rank in me with the greats like D.W. Griffith.
I don't think there's any question but that now we have to make room.
Pioneers in New Zealand film.
コリン・マッケンジー、もう一人のグリフィス。
とですね、ええ、こちらラジオホームランですけど、今ちょっと流したのはですね、
はい、
コリン・マッケンジーっていう映画の予告編のサウンドだけなんですけど、まあ、あの中には、結構有名な人がいっぱい出てきて、あのレオナルド・マーティンとかね、デビッド・ストラトンとかですね、出てきて喋ってましたけども、コリン・マッケンジーって名前聞いたことないですか？
ないです。
これはね、うん、まあ、ニュージーランドの、まあ、映画の、父というかな。
ニュージーランド、
うん、ニュージーランドの映画の父という、
あ
のような、人なんですけども、まあ、そのなんていうかな、ドキュメンタリー、
ドキュメンタリー、
解雇するドキュメンタリーなんですよ、これはね面白い猛烈面白いです、まあ、あの全体52分のですね、映画なんですけども、
あ、短いですね、
そんなにあの、まあ、長く、もともとテレビのために作った映画ですからね、そんなに大きなもんじゃないんだけれども、これがね、なかなかその面白いんですよね、で何が面白いかっていうのをなかなか言いにくい、
言いにくいだし、
ここは難しいところなんだけどね、まあ、一応ありきたりのこと言っておくと、ピーター・ジャクソンという人がですね、作ったんですよね、で、まあ、ピーター・ジャクソンと、コスタ・ボーテスという人が2人で、まあ、脚本書いてるわけなんですけどもね、要するにさ、まあ、例えばそのトーキーっていうのは、例の、そのジャズシンガーっていう映画からね、始まったとか、言うわけでしょ、だけど要するにこのコリン・マッケンジーはまずそのトーキーのね、カラーも、それからその、クローズアップの技術とか、ああいうのも全部ですねやってたと、
それ以前に、
以前に、
うんうんうん、
そういうことをまあ暴いていくわけですよ、その発見されたフィルムを使って、で、まあ、カラーフィルムしたってね、どうやってやったかっていうと、あのタヒチにしかないね、果物を使うんだって、
はあ、
でそれを見せるんですけどね、そういうそれで作ったフィルムっていうのは見つかったって、それを見せるわけですよ、ね、トーキーなんていうのもね、ちゃんとその中国には喋ってるわけよ、それを発見されて、それを、まあ、ここで見せてるんですけどね、まあ、そういうようなあれとか、いろいろ出てくるんですけどね、ちょっとこの映画について、まあ、実はこれ、明日から封切り、
はいはいはい、
25日、25日から封切りなんですけども、ちょっとね、それに先立って、試写会があったのね、でちょっとそこで呼ばれてですね、ちょっとまあそれについてしゃべるっていうのをやったんですけども、まあ、その縁でね、その配給会社のパンドラの、中野理恵さんっていう、はい、まあ、この映画あれですね、公開する、まあ、ことを決めた人なんだけど、ちょっとインタビューしてきたんで、
はいはいはいはい、
でそれをね、ちょっとまず
そうですね、
聞いてみ、みたいなと思うんですけども、はいはい、
あ、ないですか、こっちから行きます、
大丈夫です、はい、これで行けると思うんですけども、
前にパンドラで、ニュージーランドの前カンピオンの作品を、本当に初期の作品をまだ有名になる前ですけど、配給したことがあって、その時にニュージーランドの映画史っていうのを調べたんですよね、ちゃんと、その時に全然出てこなかった人なんで、衝撃でしたけどね、
かなり向こうでは研究されてるんですよね。
そうですね、ピーター・ジャクソンは、よく知ってましたね、それでまあこれでコリン・マッケンジー物語という本もちょうど封切りの日に、発行することにして、柳瀬喜一郎さんに作っていただいたんですけどね、
このデレイク・エイ・スミスっていう人は例の人ですか。
そうです、例の人です。
これも書いてたんですね。
そうなんですね。だから本当にやっぱりの映画だなと思いました。
あのね、まあ、そのいろんな新事実が明かされていて、まあ、例えばカラーとか、それからその陶器ですよね、それからそのクローズアップの技法とかね、そういうのも結構もう全部先なんじゃないかっていう話がありますよね。あれはやっぱりかなりこれからあれじゃないですか、その、まあ、映画史研究家の間でね、論争的な、まあこう論争を呼ぶんじゃない
ですか。論争を呼んでほしいと思いますね、うん、それであのセットもね、もう大変見事なセットをね、うん、作ってるし、まあ、ニュージーランドと、まあ、オーストラリアをこの間あの小川さんもおっしゃってましたけど、一緒にするのは確かにいけないんですけど、うん、それでもやっぱニュージーランドってオーストラリアのちょっと影に隠れてるみたいなところがあって、うん、それであの映画の中でもサム・ニールが言ってますけど、ね、ニュージーランドの映画史というのは自分たちが作ってきたんだと思ったと、そのぐらい浅いと思ったけれども、まあ、実は全然知られてる映画大国っていうんですか、大変な大きな映画史に影響を及ぼした人がいたんだっていうのがね、
驚いて、50年早いっていうね話してましたよね、
50年早いですね、うん、
で、まあ、オーストラリア映画と確かにニュージーランド映画って違うわけですけれども、かなりなんていうかな、こう共通項っていうのはどっかあるんですよね。で、まあ、オーストラリアの方がむしろその一般に知られるようになったのは早いわけですよね。でその後なんかやっぱり、まあ、ニュージーランドである種のこうなんていうのかな、こうカルチャラルルネッサンスみたいなのがあって、その中からやっぱりいろんなものがこう発掘されてきたというか、
そうですね、やっぱりそういうね、ニュージーランドはあのジェーン・カンピオンが出てて、うん、まあ、オーストラリアはあのギリアームストロム、うん、女の人で、どっちも女の人ですけど、うん、確かに共通点というのはこう変、ちょっと変わった、うん、で女の人もこう美人が主人公じゃないっていう特色あるんですけど、うん、やっぱりそういうものをあの映画の知ると違うところを生み出す基盤っていうのがここにあったんだなと、うん、やっぱ深いなんか文化的な厚みっていうのはきっと映画史的にあったから、うん、コリン・マッケンジーっていう人がまあいたっていうんですか、うん、だからニュージーランドもやっぱそれだけの厚みのある歴史を持ってたんだなっていうのが思いますね。だからこそ今になってジェーン・カンピオンも生まれたんだし、うん、全然その他の西洋社会と違う映画を作ってますよね。
割となんていうかこう社会派っていうかね、その辺のこう前提が一つあって、割とこう社会意識が強いものってのはどんなエンターテインメントのものでもありますよね。
そうですね。
で僕は80年代の初めの頃にね、オーストラリアのその映画と都市と、それからその海賊放送のね、リサーチっていうのをやったりに行ったんですよ。それで本書いたんだけども、あの時にちょうどね、オーストラリアの商業映画がぶーっとこう出てきた時で、でただいろいろインタビューしたりしてみるとね、その映画学校とか、それからその政府のそのなんていうのかな、こう映画に対する援助とか、そういうのがまず変わって、そういうところからそのようやく5年とかですね、経って芽が出たところに、まあ、いわゆるそのオーストラリア映画のが出てくるみたいなんですよね。でその以外に小さなまあ、インディペンデントのやつとか、それからそのノンプロフィットの映画ってのは猛烈多いでしょ。でニュージーランドもやっぱり最近すごいですよね、そういう意味では。どうなんでしょうね、ただあの映画見るとかなりいろんなものが全部あってね、そのアメリカ映画の中で出てきたそのグリフィス的なものもあるし、それからそのサイレント映画的なものもあるし、あのドタバタのね、ああいう伝統もあったし、それからまあ、戦争映画なんかの伝統とかドキュメンタリーとか、まあ、全部ありって感じですよね。
そうですね。あれ今の、うん、今私たちが見られる映画の手法なんかも相当たくさんここでも作られていたっていう感じはしますね、うんうん、クリン・マッケンジーが考えついていたっていう、よっぽどこの人は映画が好きだった人なんですよね。
今中野理恵さんでしたけどもね、
大変なことみたいですね。
大変なことなんですよ、これは、うん、でね、実はまあ、この映画についてのもう一つの秘密っていうのがあってね、これね、実はパンドラのね、そのスタッフの人たちからもいろいろ話聞いてきたんですよ。でものすごい面白い話いろいろ聞いたわけ、ところがね、僕は慣れない MD を使ったもんですから、編集過程でね、消えちゃった。それでね、これお聞かせすることができないんですけどね、 まあ、ちょっとね、2、3週間するとね、ちょっと大きな出来事あるらしいんですよ。あのコリン・マッケンジーにまつわるね。
まつわるね。
うん、だからもう一回ね、僕はインタビューしようかと思う。
はいはいはい、
再インタビュー。まあ、僕普通ね、まあ、インタビューする場合はテープレコーダー2個持っていくとかさ、まあ、結構万全の
用意周到に、
用意周到にですね、行くんですけどね、今日ちょっとね急だったもんだから、ね、1台しか持ってかなかったんですよ、
うんうん、
それでちょっともう消えちゃったからね、これ
どうにもならない
ですけどね、うん、まあまあ、コリン・マッケンジーっていう映画はですね、これはまあ聞いてる方もですね、ぜひ一度見て、そしてまた多分来月はね、来月のコーナーで、
その秘密消えてしまった部分ということで、
消えてしまった部分で語られている話をですね、
できるということ
ですね、もう一回詳しくできると思います。
これでもどこで見れるんですか、
これはね。あ、うん、ごめんなさい、今言い忘れた、助かりました、うん、これはね東中野のね、ボックスってあるんですね、東中野ボックス東中野っていうね、ものすごいいいね、シネマティックですね、まあ、新しいタイプの、まあ、映画館がいくつかこの、まあ、5、6年できましたけども、その一つでね、駅から見えるとこですけども、ボックス東中野で、25日からやってますから、
で明日からですね、
うん、僕はもう映画の宣伝ってのはあんまりやったことなくて、だいたい悪口ばっか書いてるんだけど、これはねぜひおすすめですね。見て、そしてこの番組を思い出してくださいという感じなんだけどね。
ぜひ来月ね、うん、
来月、うん、またもう一回、取り上げましょうよ。
そうですね、う
ん、I'm in a small town called Pukerua Bay in New Zealand. Behind me is the house of an elderly lady called Hannah McKenzie. I've known Hannah all my life. She's a very close friend of my parents who live just four doors away. In fact, I remember coming to Auntie Hannah's gardens, as we call her, when I was about 7 years old and playing in these trees over here. I didn't know a lot about Hannah McKenzie back then. I knew that she was a widow. Her husband had died many years before I was born. About a year ago, I had a call from my mother. She said I should drop in on Auntie Hannah sometime because she was wondering if I'd be interested in a lot of old films that she had stored in a shed at the bottom of her garden. I wasn't expecting much. Hannah described them as a lot of old home movies that her husband Colin had taken. I was expecting to maybe find a bunch of old home movies, drop them off at the film archive on my way home, and that would be the end of it. What I found sitting right here was an old chest. I opened the chest and I found the most extraordinary collection of films. These were 35mm films. The tins were rusty. There were strange names on them. Warrior Season, films I'd never heard of. I had no way of realizing the significance of these films at the time. We later discovered they were made between the turn of the century and the late 1920s by an extraordinary New Zealander, a man who has now got to join the ranks of the great film pioneers, a guy called Colin McKenzie. At the archive, we get a lot of film coming in. It's family parades, babies on.
今ですね、コリン・マッケンジーの、本編の、まあ、サウンドをちょっとお聞かせしましたけども、まあ、ぜひ見て、またゆっくりこれについて話す機会があればいいなと思ってますけど、
ぜひ来月までの間に見ておいてね、
うん、そうですね、うん、映像の方はですね、予告の映像をね、このサイトで見えるように、
そうですね、
来週あたりしますから、まあ、その触りですけども、見えるかもしれません、はい、じゃあ、ちょうど大江貫君が、パレスチナに行って、テープを送ってきたんでね、
はい、
そっちのコーナーに移りたいと思うんですけども、
はい、
ちょっと音楽行きましょうかね。
はい、
lost in space. Metric bypass, keeps on overload, retreat, so we're lost in space. Metric bypass. 10 keep still solo with no manager. Time clock out, studios need to block out. Here's my number, call me direct. Get no feedback, no interviews, channel.